耐えられないなと、まあ、つまりはそのあんまりにも大きすぎてということさえ、いやむしろそのことこそ祈れる。いやうちの家族救われるかなという人間的な思いだと祈れない。しかしその不確かなに思えることも大体が私が救われて祈ることができる、こんな不思議なことがあるか、あんな不確かな人間だった、いや今もそうである私が神を信じる、信じ続けていく今もある、もうイエス様の恵みによる以外にない。その点で言うなら、どうして私のようなものが父ダビデの後を継いで王になったかっていうのはソロモンと同じです。それを知ってくださった神様が願え、私が叶える言われるなら、こんな私が聞き分ける心を持つことができるなんて、でもあなたにおできになりますと願ったように、あなたはそのことをおできになります、だから自分は祈った祈りにアーメンというのではない、こんなことを祈ってもあなたはそれを生きとしてくださいます、アーメン。イエス様の御名によって十字架をによって私を救ってくださったあなたの御名によってこのことができると信じます、アーメン。そのことが最も大切なことなんだ。何を願うかではない、願いを聞いてくださるお方だからこそ、このお方はあなたが願わなかったものも与えると、そうまで言ってくださるんです。子供が間違ったものを願っても親は良いものを与えようとします。ましてや神様が良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。だから私たちが大切なのは神様を信じることだ。だから神様もまたソロモンにこのように告げています。14節、またあなたの父ダビデが歩んだようにあなたも私の掟と命令を守って私の道に歩むならあなたの日々を長くしよう。私から離れてはならない、私の道から踏み外してはならない。ダビデは確かに道を踏み外しそうになることはありましたが、でも悔い改めて帰ってきました。祈れば祈るほど、祈りが聞かれるほど、本当であるならば神様がいてくださるからだ、そうでなかったらどうなっていただろう、もう恐れとまた感謝が増し加わってますます祈ろう。そしてああ祈ったからという祈った自分を誇りとするのでなく、その祈りに対して自分はどうだったか冷静に考えるなら、祈ってはいたけども信じていなかった、あるいはそういえば祈っていたなっていうこともあるかもしれない、祈ったのに忘れてしまう、もうそういう自分のいろんな問題が出てくるにもかかわらず聞かれた、そうしていくならば祈っていくうちに本当に自分のさまざまなものがどんどん消えていくというのも、むしろそうしたものに心を止まっていくのではないだろうか。祈って自分自身が小さなものであること、罪人であることにもかかわらずこの方が聞いてくださるという、この自分の問題が祈りのうちに気づかされないとするなら、祈りのうちに働かれる精霊がおられるということも、まだそこに心が開かれてないのではないか。精霊が働いてくださり祈っていくならば、私たちの祈りは確かに、まあ問題を解決してください、この弱さを取り除いてください、 大事なことですが、それ以上に罪深い私を憐れんでください。本来ならあなたに祈ることなどできないものです。しかしそこから救ってくださいと、ただただ十字架の愛が現れることをこれから願うものになっていくのではないでしょうか。ある教会員の奥様が40歳というまだ若いその時に悪性のリンパ腫になって、まあ、嫁に行くこともないというそういう状況になりました。40歳ということなんでお子さんもまだ小さい。ご主人はもう懸命に祈ります。あなたは何もかもご存知ではずです。まだ40になったばかりで子供も小さい、まあ、3人おられる。どうか妻を癒してください。まあ、祈るんですけど癒されない、ね、そうして祈っていくうちにご主人が祈りが変えられていったっていうんです。私たちは罪を犯してきました。まあ、それまではうちの妻がこんなことになるようなそんな悪いことが何があるんですかというような思いだったのか、いや、やっぱり私たちは罪人ですと、まあ、その罪の報いで病気になったというわけではない。だけども罪人であることは確かだ。この私を憐れんでくださり、どうか取り去らないように。しかしあなたにお委ねいたします。本当に罪を示され、しかし同時にだからダメなんだではなくて、はあ、この罪人を憐れんでくださるあなたです、だから何が起ころうと最善のことをなしてくださいます。罪人だからそのことが分かりません、分かるようにしてくださる、信じます。自分の人生と向き合えば向き合うほど、また祈りを必要とすればするほど結局もっと祈らなければならなくなる自分であることに気づく。そしてだから十字架なんだ、だからこの方は私たちのために命を捨ててくださったんだというところに立つものとなる。本当にイエス様の皆で願うものとなる。この命を与えてくださったお方が与えてくださるものに間違いはない、アーメンと。そのような主の心を心とするものに作り変えられていく。そして罪人であることを自覚したからこそ、あなたの罪は許されたという心からの解放を得ることができるのではないでしょうか。そしてそれこそが神様が与えたこと、与えたことに仕方がない、願えと言われる最も大きな恵みではないでしょうか。この奥様は、まあ、結局は結果的には召されたんですけども、しかしもう嫁に行くばくもない昏睡状態であった状態にまで行ったにもかかわらず、奇跡的に意識を取り戻して8ヶ月生かされて、そして、うん、天国に行く、まあ、家族に残す言葉を残し旅立っていった。本当に神様が最善を成してくださったという信じることのできる期間を与えられ 何を与えようか願え、その通りに与えられるとは限らない。しかしそれ以上の最も良いことを与えてくださるお金である。心からアーメンと言うことのできるものとなるように、ますますそのような恵みをいただくこのものとなるように、私たちは心配しなくていいんです。何を願ったら御心にかなうものになるかではないです。すでに私たちは御心にかなうものなんです。神様が作られたがゆえ、このお方が御子を犠牲にされたがゆえ、私たちは御心にかなうものなんです。ただにもかかわらずこのお方と関係を持たないで、願えと言ってくださるお方をも知らないで、このお方に一切を願わず、この世にだけ希望を求めていく、まだ多くの失われた魂がある、そのことに心を痛めるなら、願えと言われるお方に、失われた魂をと、また願い祈るものともなりたいということを心から思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御心にかなう人々に平和があるように、そのような天使の賛美が響き渡ったあのクリスマスの恵みが近づいております。私たちもその時に備え、あなたから失われ、あなたがおられることも、あなたが願いと言われ与えてくださるお方であることも知らず、そしてさまよっている多くの失われた魂があることを思い祈っております。何よりもあなたご自身はその失われた魂を求め、そしてそのことのために命をも捨ててくださっています。どうぞあなたの御心が地になりますように、そしてそのことのために私たち一人一人が失われたところから救い出されたそのものであることを喜び、あなたの大いなる御業がこの地上になされるように、そのことの実現を見させていただけますように心から願います。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
Amen.